はい、こんにちは、大竹誠です。今日は7月の12日金曜日、今日のパートナーは
ごきげんよう、壇蜜です。
はい、私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
そして金曜日は
ごきげんよう、青木治です。
なんか落ち着いた声出して、渋そうな声出して、
壇蜜さんにちょっと習ってみましたけど、
リー先輩って呼んだら、座りがいいなと思い始めました。昨日、先週終わってからずっと考えてたんです、なんてお呼びしたらいいかなって、そしたらリー先輩、
青木さんどうですか。
いいですよ。でもいいです、僕はリーパイセンでもいいですよ。
リーパイセン、なんかでもそうすると麻雀のなんか役みたいになっちゃうから。リーパイセン、リー先輩、
リー先輩で全然、はい、よろしくお願いします。
パイセン、
はい、以後よろしくお願いします。
なんか、
李先輩、今日はあれですね、なんか曇ってるけど、湿度 90% ですよ。
すごいですね。
さっき一緒にいた時に涼しいねえみたいな。
昨日の夜、夜ちょっと会合があって、結構遅くまで飲み屋さんに、
悪いやつですか。
いや、悪くないやつです。普通に飲んでたんですけど、久しぶりに外に、夜ですよ、11時ぐらいに外に出て、今日はエアコンなくても寝れるかなっていう気はしましたよね。で、昨日確かにエアコンつけなくても寝れたので、今日もだから朝起きてちょっとほっとしません。まあ、湿度はひどいけど、雨も降ってるけど。
そうだから、いや、いつももうドア、玄関のドア開けただけでね、この 2,3 日はもうなんだこれみたいな感じに、
一旦ちょっとのけぞりますよね。
そうですね。はい。ダミスさんは暑さには強かったんだっけ、弱かったんだっけ。
暑いの平気。
暑いの平気だっけ。
寒いのも平気っていうか、もう感覚が鈍ってて、気候とかもどうでもいいんですよね。
はい。でもなんかあんまりお外には出たくないみたいなことを、近況報に書いてませんでしたか。
そうですね、お外にはもう決まった目的がないと本当に、ただブラーっと外に出るみたいな、そんな健康的な精神じゃないですね、今。
あ、そうですか。
はい。
そうなってくると散歩とかもあんまりしてないということですね。
散歩はいいよとか、散歩で長生きするよとか、老後のために散歩しようよとか。
ふざけるなと。
で、すごいじゃないですか、今。
今すごいよ。
今その専門書みたいなのも出てるし、新聞でもトピックで取り上げられてるし、テレビでは特集組んでるし。うるせえ。
声が小さいですけど。
うるせえ。
はい、わかりました。私の
自由。ほっとけ。
私の自由にさせろと。はい。
すごいの、人も勧めてくるから。
まあでも年齢年齢にもよるよね。まあね、青木さんぐらいになってくると、ちょっとすると歩いとこうかなっていう気持ちになるんじゃない。
僕はあれですよ、大好き、大好きっていうか、1日1万歩歩いてるんですよ。
それもすごいですね。
スマートフォンに万歩計を入れて、まあ、基本1日1万歩歩こうと思って、で、歩くのが好きっていうより、ラジオとか聞きながら歩いたりとか、それから、これ不思議なんですけど、僕基本的に物を書くのが仕事なんですけど、こう原稿がハッと思って行き詰まった時に、なんかこうぐるぐるぐるぐると家の周り歩いたりとかしてると、なんかふっとなんかこう突破する時があるんですよ。
そうなあるかもしれない。
じゃあ一緒ならやる。
え？
一緒ならやる。
一緒ならやる
ってことですか。どういうこと。
一緒なら。
歩く場所がってことですか。
うちにピンポンって来てくださったら。
一緒に歩くんですか。
はい、
本当ですか。
はい。
じゃあ今度ピンポンしに行きますよ。
ちょっと世間はちょっと騒がしくなると思いますよ。壇蜜とリー先輩が一緒に歩いてたりすると。
でも、あれ、まあ全然レベルも分野も違いますけど、村上春樹さんなんかが、僕はジョギングってのは全然しないんですけど、村上春樹さんなんかがこうジョギングしながら、
そうだね、
そうそう、
ウストマラソンとかもね、出てらっしゃるぐらいのレベルで、すごいんですってね。
大変だよ、 42.195 キロは。
そうだ、提督も、
はい、私8時間30分かかって
え、走ったんですか？
歩きました。
どこでやったんですか？
ハワイでやったやつ。騙されて連れて行かれて、はい、もうずっと歩いてました。
そうそう、
ずっと歩いてると、歩く筋肉やられる、歩く筋肉やられると、
走る筋肉じゃなくて、
そう、歩く筋肉、今度は歩く筋肉やられるから、もう走るしかない。走る筋肉はまだ元気なんで。
あ、そうなんですか。
不思議なんだよ。
そんな極限の状態に追い込まれるんですか。
はい、そこを、まあ、歩いたり走ったりしてる時には、もう何万人も参加するマラソンですから、路上に何千人の人が、うずくまっていました。泣きながら足を
さ、
泣きながら足をさすっている黒人の方とか、いろんな方が、いました。だから私、だから2000人ぐらい抜きましたけど。
じゃあ、壇蜜さんの家行ってピンポンして、ハワイに連れてってマラソンとかやらせたらいいじゃないですか。
すね、金かかる。金かかる。
すごいですね。このご時世に、すごい贅沢なことしてる気持ちになる。太田さん歩くんですか？
僕はあまり歩かないですね。
歩きましょうよ。
歩いた方がいいですね。
知らないけど。
ね、ちょっと待ってください。本当に散歩ってそんなに健康にいいんですか？散歩しろ、散歩しろ、散歩しろ。
知りませんよ、私は。私もどっちかって言ったら歩くのは苦手な方ですから。
だったら犬よこせって話ですよ。
犬よこせってどういう意味で？
イグアナかなんか連れてこう散歩してれば。
イグアナですか？イグアナ。
そういうの飼ってるんじゃなかった
です。うちはヘビとトカゲしかいないんで。
あと金華獣ね。
そうなんですよ。金華獣はほっとくとどっか行っちゃうし。
ヘビを確かに散歩させてたら多分警察が2度呼ばれますよね。
そうなんですよね。この間もトカゲが逃げちゃったばっかりだし。
え、何？壇蜜のうちから？
いえ、
他のニュースで、ね、
大きめのトカゲが、逃げたんですけど、トカゲなんかより人間の方がよっぽど怖いですよ。
まあ、そりゃそうですけど、そりゃそうだと、それはありますけども、まあでも、それでも、ちょっと散歩をしようっていう気になったんですか？それとも、まあ、あんまり行きたくないな。
実は何回かチャレンジしてみたんですよ。公園に行ったりとか、
挑戦してみたんです
、はい、公園に行ってね、ぼーっと座って、
いやそれ散歩と違いますよ。
また歩いて公園の周りをね、歩いて商店街行って、なんか風景見てとかって言って、その緩やかな穏やかな時間みたいなのを、ね、堪能すれば生きる気持ちが湧いてくるとか、前向きになれるとか言って、グロン酸飲んだ方が早かった。
商品名だけは勘弁してください。はい、まあでもあれだよね、どうなんだろう。でもね、若い頃はな、なんて、うどなかするなって、ライオンだってね、普段は寝てると、金玉出して寝てるんだと、狩りの時だけしか動かない、体力は温存するんだって、そんなのが若い頃言われてたけどね。
まあでも、狩りしないからね、運動もしないでしょ。いや、でもね、さっきの話戻っちゃうんですけど、なんか脳とやっぱり体って一応結びついてんだなと思うんですけど、だから本当にぼーっと歩いてると、なんかいろんなこと考えたりとか、なんかまあラジオ聞いててもいいんですけど、ぼーっと考えているといろんなこと考えたりとか、なんか行き詰まった原稿がポッとなんかこう突破口が開けたりとか、そういうのはありますよ。じっとしてるとね、なんかどんどんなんかね、こうなんかこうなんていうの、こう内向的になっていっちゃう
とか、なんか落ち込んでいく、
落ち込んで、僕はね、だから僕はどっちかというと、意味もなく歩き回るんですよ、家の周りを。
意味もなく。あ、いいね、意味のないのが。
それが私にとっての掃除なのかもしれないですね。
掃除
はものすごいまめにやるんですね。
いやいや、だからそれはそれでやりましょうよ、その上にっていう話です。
外出るのグロンさん飲んだ方が早い。
だから商品目出すなってんだこいつは。太田さんも散歩しないんだね。
散歩あんまりしないです ね。
草花とかもう楽しむような年齢になってきたんじゃないですか。
そうですね、そろそろね。はい、
これは不思議ですよね。草花は子供の頃何とも思わなかったのに、なんか、あ、花が綺麗だなとか、この花なんていうのかなとかって考えるようになりましたもんね。
これ私理由1個知ってます。理由の1つ。
あ、何ですか？
土に帰りたがってんですよ。
はい。はい。はい、わかりました。はい。リーさん。
リー先輩。
リー先輩。
リー先輩、土葬？
え？
土葬？
いやいやいや、知らないですけれど、まあ土葬でも何でもいいんですけれど、そうか、土に帰りたがってんですかね。
土に帰りたがってんです。
いや、それは本当の話か？
だって、 あんなに注目してなかったものが、うん、土から生えてきたことに対しての感動を覚えるぐらいに注目するようになってるんですよ。いやいや、土から生えてないですけどね。その根元見たら土生えてるじゃないですか、
うんうん、いや草はね、うん、さっきはね根元は土ですけど
帰りたがってる
、うん、それはね、
お家帰りたい、ね、
で植え枯れちゃっても根だけは生きてるからみたいな、
生きてるからまだ希望あるから、うん、土の中
だったらあの土に帰っても、はい、土の中で生きてんじゃねえのかなみたいな気持ちが、
で土の中に希望を見てるんですよ、うん、土から生まれるって、は
い、あ、じゃ あのすみません、俺も、はい、あの青木さんも気がついて、ちょっと土葬でお願いします
オッケー、
はい、土葬で
そしたら地域がちょっと限られて知事にね許可証をもらわないといけないんで、お時間いただきますので、その間私が暴風を、ね、エンバーミングで暴風をして、はい、
そうなんだよね、そういうなんだっけ仕事なんかやってたんだよね、
やってました、はい、
ね、
うん、そういう仕事って何ですか。
いやいや、
私、うん、遺体衛生保全士っていう、うん、遺体を感染症とか損傷から守る、うんうん、遺体 の保護をする仕事ができる、
遺体衛生保護士っていうんですか、
保全士、
あ、保全士っていう、うん、そういう資格があるんですか、
はい、
その資格を持ってるんですか、
はい、だから実際にやってたんだよね、体をあのご遺体をきれいにするみたいなことを、
そうですね、損傷されたご遺体を、うん、あの縫ったりとか、うんうん、はい、
本当ですか、
はい、
あの
奥が深いな、断密
奥が深いな、まあ、なこっちはもう近いもんでいろいろじゃあお願いしますその、ね、の
そうですね、うんうん、
死に化粧って言うんですか、はい、なんて言うんですか、
あ、なんだごめんなさい、うん、そんなバラバラになることあるかなと思ったけど、
あ、いやいや俺そこまでバラバラになるとは言ってないさあ足こっちに持ってきてなんてそこまでバラバラにはならない、
ならないと思う、
バラバラにする資格じゃないですよね、
あ、違います、それをなんとかする、
うん、なんとかする資格なんですね、は
い、どうにかする、でも、うん、本当どうにかする大事な仕事でした、
うんうんうん、なんかあのそのご親族の方とかそういうのがその後ご対面したりするってこと、
そうですね、病気でやつれちゃったりした時に、うん、少しふっくらさせる技術とかあるんで、
うん、ああ含み綿とかそういうんじゃなくて、
そういうのもあるし、うんうん、あの許可をもらって、うん、あの、うん、点滴をしたりする、
点滴し、
はい、
もうお亡くなりになってるのに、
はい、
それ若返るんですか、どうなんですか点滴打つと、
そうすると、うん、体 あの、うん、血色が変わったりとか張りが出たりするんですよ、
あ、お願いしますそうだったら、
でもそれってあれなんですか、はい、まあ、あの人間、ね、いずれみんな死ぬから、はい、でそういうお仕事はね、うん、まあ、当たり前だけど当然こう必要だし、
うん
こうね、うん、葬儀場も含めて一日に何件ものご遺体を処理されるので、うん、そういう人はいなくちゃいけないと思うんですけど、うん、その資格持ってる人っていうのは、うん、結構たくさんいるんですか、それじゃ
2、300人今んとこいらっしゃるかな、
まあ、多くはない、
私の様子、うん、一応カウントっていうかその聞いた話、で私みたいにリタイア組もいるので、絶対数今現役でバリバリでっていう数は正直多くないと思います。
それっていわゆるあの例えば、ね、誰かお亡くなりになりましたと、うん、でその夏場だとね、今だとその何日かちょっとねこう保冷しとかなくちゃいけないとか、
ドライアイスだけでは限界がある場合もあります。
本木雅弘さんなんかがやったなんだっけの、うん、送り人みたいなのとはちょっと違うんですよね、うん、
あの方のやってることは薬品を使わないので、
そうですよね、
はい、
ってことは壇蜜さんの資格は、例えばご遺体が何かこうやつれちゃったり、手術で何かこういろいろあったりとか、あるいは事故なんかで亡くなった方のご遺体をきちんと修復したりとかするっていうのが仕事なんですか、
う
ん、
そうです、ご遺族の方とか残された方々が見ても、うん、よかったって、うん、一時はどうなるかと思ったけど、うん、穏やかに、
うん、
あの向こうに行く準備ができる表情に慣れていることが良かったっていうふうに言ってくださることもあります。
すごいな。
もちろん、そうそう、もちろんこのお父さんじゃないって怒る方もいらっしゃいます。
この話の最初はマラソンやって元気になろうって話が始まっててるんですけどね
、はい、
流れな、私が流れをちょっと変えたような、
すごいですか、
でも新聞のこう選出っていうんですか、
必選ですね、
必選、逆か、はい、必選っていうのにも、はいはい、今日はあの徳田虎雄さんがね、特集会の人が亡くなったっていう記事が出てますね、
はい、うん、冒頭ご紹介しますと、うんうん、医療法人特集会の理事長室の応接ソファー前のテーブルに理事長側からだけ見えるような小さな字でこう書いてあったという チャックを閉めろ。創設者徳田虎夫さんが部屋の主だった時の話。開けたまま客をよく迎えた少佐で、いかにも他人の視線を気にせぬ人らしい、実像を追ったジャーナリスト青木治さんの著書から聞いたと入ります、
はい。だからこの方はね、新聞のこのあれに出てるけども、はい、清濁合わせ飲んで、ね、うん、でも子供の時から結構そんな貧しかったんだけど、片っぽに日本医師会っていう大きな組織があって、うん、そこに徳洲会病院で、いろんなとこにかけて、うん、でそれしながらもう政治の方にも顔出さないと全部が、ね、できないんじゃないかって。青木さんがこの方の何を書いてるんですか。
徳田太郎さんっていうのの評伝を書いたんですけど、虎尾不随の病院王って小学館で文庫になっているんですけれど、ご存知の方多いと思いますけど、徳洲会っていうね、今日本最大級の病院グループを、この徳田太郎さんという人がほぼ一代で築き上げたっていう人で、大竹さん清濁合わせ飲むって言ったけれど、確かに僕らから見ると清濁合わせ飲んでるんだけど、彼はもともと徳之島っていう奄美の離島で生まれて、はい、子供の頃に弟がその病気で亡くなって、はい、その病気もおそらく医師がちゃんと早くあの治療していれば、死なないような病気だったんだけど、死んじゃったわけですよ。で彼は弟みたいなやつを二度と出したくないって言って大泣きして、それで医者になるんだって言って、離島とか僻地に病院を作るんだっていう、清濁で言えば清のこう目的があって、でところが、ここで僕が書いたその逸話にもその現れているように、人の目とか全然気にしないし、その自分 の, その正しい目的のためだったら、もう何をしても構わないと。
なるほど。
もう違法行為だろうが、選挙買収だろうが、何その公選法違反だろうが、何をやっても構わないって言って、こう政界に行って、それもだからその大竹さんおっしゃったように、日本医師会っていう、彼から言わせれば既得権益者たちがその医療を牛耳っていて、そのなんていうの、こうなかなか病院も作れないし、それからこう僻地や離島の医療が全然進まないじゃないかっていうことを彼は憤って、もうとにかく政治家にならなきゃダメだって言いながら、だから正しい目的のためにはその過程にあることは何をやっても構わないっていう、清濁合わせ飲むというか、彼はだからダクとも思ってなかったんじゃないですかね。
青木さんが何回かインタビューしてるって話聞いてるんですけど、どんな時にインタビューなさったんですか。
彼はね、だからそういう病院を、だから日本最大の医療チェーンを作ったんだけれど、ALS っていう、要するに全身の筋肉が、そのどんどんどんどん衰えていっちゃう、原因不明の難病にかかって、
硬化症ですね。
そうですね、筋萎縮性側索硬化症か、はい、でこれは、最終的にはその全身の筋肉が動かなくなって、それから最後はその呼吸の機能も止まってしまって、で呼吸器つければ生きられるんだけど、もう意思の表明が、口も動かなくなるので、声も出せなくなるので、意思の表明が基本的に最後まで残るのは目なんですよね。
はい、
でその目の動きで、こう、なんていうの、こう、透明なアクリル板みたいなのに、あいうえおとかって50音書いてあって、それを見ながら、こう、意思をこう読み取るっていうふうにしかできない状況になっちゃうんですけど、もう僕がインタビューした時にはそういう状況になっていて、
そういう状態の時にインタビュー、すごいところでインタビューをして、
で彼の作った病院グループの中で一番、基幹病院と言われている、神奈川県にある病院の最上階にある、本当その理事長っていうか徳田さん専用 の, その治療室で、こうもう医者やスタッフからもう何人もこう横にそのついている状況の中で僕がインタビューをしたのが2010年11年ですから、十数年前くらいですかね、したんですけどね。
今2024年ですから、
そうですね、13、4年くらい前ですか、したんですけど、でも彼はそうなっていた時も、そのね、彼のこのベッドの横にはこうでっかいモニターがあってね、でそのモニターに彼に見せてもらったんですけど、例えばその徳之島の徳洲会病院っていうふうに彼が目で指示すると、そのモニターには徳之島の徳洲会病院の会議室が映るんですよ、で例えばじゃあ千葉の徳洲会病院っていうと、その千葉の徳洲会病院の会議室がもうモニターに映るんですよ、であるいはね、当時ねブルガリアのソフィアっていうところに徳洲会病院ができてたんですけど、そのブルガリアのソフィアって言えばブルガリアのソフィアの徳洲会病院 の,、の絵がモニターで映るんですよ、 でその会議室なんかで会議が行われている時は徳田さんもそれをモニター越しに参加して、うん、でその入院患者が今何人だとかね、うん、食事提供数が何人で原価がいくらだとか、うん、それまあ病院経営、うん、それぞれの病院経営を全部チェックして、うん、でその全身不自由になってもあれだったんですよね、うん、その特集会のこう経営を自らやっていたっていう、うん、まあだから恐るべき執念、うん、恐るべきパワーっていう、
もうするし把握もするし、うん、意見もするし、
うん、で
最後までうん、トップとして、
そう、その原点は彼に言わせれば、うんうん、その離島とか僻地で苦しむ人を一人でも減らすように、あるいは24時間救急患者を絶対断らないなんていう理念を掲げた
りとして、うんうんうん、
だから、うん、そういう意味で言うと彼はピュアで本当にすごいそのなんていうかな、病院経営者であり医者だったんだけど、うん、一方で そういう目的のためだったら、うんうん、選挙違反だろうが買収だろうが何でもするので、まあ、最終的には2013年4年でしたっけ、うん、特殊外グループは東京地検特捜部の捜査を受けて、うん、はい、まあ、事実上徳田さんも経営者から追われるっていうようなことになっちゃったわけですけれども、うんうんうん、だから功罪半ばするっていうか、ね、まあ、もっと言えばもうめちゃめちゃなパワフルで、うんうん、めちゃめちゃこうなんていうのかな、こう、うんうん、社会的にはいろんな問題をはらんだ人でもあったっていうふうにはなるんでしょうね。
ゴールのためのルートを選ばないタイプですね、
うんうんうん、そうそうそう、だから有名な話でインタビューして僕本人書いたんですけど、うんうんうん、その彼の運転手さんが、うん、その赤信号で止まると彼は怒り狂うらしいんですよ、うんうん、なんで赤信号で止まるんだって、いや赤信号じゃないですかって言うと、うんうん、入ろう、人が死にそうになってるのに赤信号で止まるやつがどこにいるんだって言って蹴飛ばして、はい、その赤信号を無視させるらしいんですよ、うん、で彼の発想っていうのは全て、うん、そのなんていうの、こう世俗の善悪なんていうのはもう全部超越して、うん、自分が正しいっていう目的のためにこうなんていうのかな、こう違法行為でも何も構わないんだっていうのが彼の特徴ですよね、
はい、すごい、どんな道でも選んじゃうんですね、うんうんうん、
すごい、はい、はい、太田さん、
はい、
あっちの方に時事ネタの方をお願いします、
はい、まずは東京新聞の記事です、うん、時事世論調査、内閣支持率 15.5%、 2ヶ月連続で最低、政権交代を期待 39.3% とあります、うん、時事通信が5日から8日に実施した7月の世論調査によると、岸田内閣の支持率は前の月に比べて 0.9 ポイント減って 15.5% となり、2012年12月に自民党が政権復帰してから最も低くなった、うん、最低を更新するのは2ヶ月連続、不支持率は 1.4 ポイント増の 58.4%、 わからないは 26.0% だった。およそ4割が次の衆議院選挙での政権交代を求めた、こういう結果が出ています。
15.5%、 これ低い、うん、引くって感じですよ、
ね、そうですね、低い、
引くって言っていいんですよね、
はい、
はい、まあ、この後にね、総理を誰にするかみたいな記事が出てましたけど、まあ、そこはちょっと省略して、
はい、
支持率が 15.5% だと、それでも今まだね、やってらっしゃるというね、まあ、解散もないだろうっていう話ですよね。これにつながる話ですが、太田さん、はい、うん、
東京新聞のこちら特報部、基地の町何を思う、防衛省自衛隊、うん、今日大量処分とあります、うん、度重なる不祥事で12日に大量処分が予定されている防衛省自衛隊、特定秘密漏洩で海上幕僚長が引責辞任の意向を示しているほか、裏金作りやハラスメントも相次ぐ、単発のトラブルもあるが組織で長く引き継がれてきた問題が目立つのが特徴だ。防衛費の急増を受け拡大を続ける自衛隊で何が起きているのか、こういった記事が、うん、ありました。
はい、はい、続けてください。
その防衛省ですが、うん、国の安全保障に関わる特定秘密の情報や潜水手当の受給などをめぐり違反や不正があったとして、事務次官や自衛隊制服組トップを含む合わせて218人を12日処分しました。200人以上が一斉に処分されるのは極めて異例の事態で、最も多くの違反があった海上自衛隊ではトップの海上幕僚長が今月19日付で退職することになりました。事実上の更迭とみられます。
はい、
ということですね。
続けて、
東京新聞のウェブサイトの記事です。沖縄米兵の性的暴行、県への連絡ルートが一切機能せず、日米の情報共有にも不備あったのに改善しぶる政府と、見出しにあります。在沖縄アメリカ兵による性的暴行事件が沖縄県に伝えられていなかった問題で、日本政府内の通報経路だけではなく日米間の情報共有にも不備があったことが分かりました。 沖縄では1995年にアメリカ兵の少女暴行事件で県民の怒りが爆発し、日米両政府は97年に事件事故の速やかな通報で合意はしていたんですが守られていなかった、うん、日本政府は通報体制を見直す方針を示すが運用には曖昧な部分が残り実効性に疑問符がつくと記事にはあります。
はい、ここまで一連できましたけども、あれですね、まあ、林さんは、これに答えて 通報経路の実効性の確保に努めるっていうねコメントを出していますけども、問題はもうこれ全部じゃなくていろいろあって、一つは特定秘密、うん、これをめぐって資格のない人にも特定秘密が漏れてた、うん、それと潜水の方は潜水手当、うん、この潜水手当をは実際に潜水してないのに潜水したことにして手当を不正に取っていた、うん、沖縄では、沖縄のなんかこう県警までこの暴行事件のね16歳未満の少女を連れ去って性的暴行を加えたとされる事件で、沖縄県警は分かってたんですが、沖縄の県の方にはこの話は言ってなかった、うん、ここででも沖縄防衛局とか沖縄防衛局も知らなかったのか、沖縄県警は知ってた、うんうん、防衛省も知らなかった、外務省も
外務省は知ってたんですね、
知ってた、まあ、よく知ってたのがアメリカ、
うん、
こういう話、まあ、
そうですよ、米兵ですからね、
うん、はい、こういう話になってて、うん、いやでもちょっとこの全部を含めて、うん、ちょっとなんかね、お金の問題も、うん、特定秘密の問題も、うん、日米地位協定の問題も、うん、もう全部
そうですね、これ、うん、いろんな問題があるので、うん、その個々別々に見ていかなくちゃいけないところはあるんですけれども、うん、この特定秘密のずさん管理ってことに関して言うとね、うんうん、そもそも特定秘密保護法っていうものが世の中のものすごい反発、僕はいまだにこれはその撤廃すべきっていうかね、はい、その廃案、うん、やめてしまうべきだと思うんですけれども、うん、あれを押し切って特定秘密保護法を入れたわけですよね、はい、つまり特に防衛関連、防衛省、自衛隊関連では秘密にしておかないと漏れたら困る情報があるから、うんうん、特定秘密保護法を入れて、うん、でかつ特定秘密を扱える人はそのこうなんていうのかな、セキュリティクリアンスっていうか、うん、この資格をこう精査をして、うん、まあ、その精査の仕方が正しいか正しくないか別として、うん、その取り扱える人を限定したはずなんですね、ところが、
はい、
要するに資格のない連中がうじゃうじゃと特定秘密に触っていたっていうことになってくると、答えは2つしかなくて、一つはそもそも特定秘密なんかで隠すような情報じゃないものまで特定秘密にしてるんじゃないのっていうのが一つ、もう一つは本当はその特定秘密に値するような秘密であるにもかかわらず、その資格を持たないようなやつに触らせた防衛省とかの態度、あるいはその資格をちゃんとチェックするような体制が全く取れてなかったってことを考えられる、これが2つ目ですよね、
はい、
いずれにしても、うん、特定秘密保護法なんてものを無理やり作った結果が、
はい、
このずさん運用ってことになってくると、うんうんうん、そもそもこれ本当に秘密なのかってことも我々チェックしなくちゃいけないし、特定秘密保護法が正しかったのかっていうのも考えなくちゃいけない、
ね、特定秘密の定義については、うんうん、我々は知ることって
できないんです、
できないんですよね、できないんです、
それが最大の、ダミスさんおっしゃるようにそれが最大の問題で、うん、秘密が何かも秘密なんですよね、
うん、
そうなっちゃうと、だから当時から言われてたのは、うん、そのね、その秘密だって言いながら、うん、政府に都合の悪い情報を隠したりとかに使われるんじゃないのかとも言われてたわけですよ、うん、だから今回の事案、だからこれ何が秘密か秘密じゃないかっていうのをもちろん明らかにしろって言っても、うん、多分これ明らかにしないんですよ、なぜなら特定秘密だから、
は
い、でもそんなことを自衛隊や防衛省や行政やなんかに許していいのかっていうことも考えなくちゃいけないし、もう一個だけ言えば、そのこの間のね、川崎重工からその裏金を作ってそのいろいろ接待をされてたっていう問題もそうだし、それから今回のね、その潜水の手当を不正請求してたって問題もそうなんですけれど、どうもこの自衛隊っていう組織の中で相当何かこう 腐敗っていうかね、うん、が進んでるんじゃないかと、うん、でその腐敗ってね普通の行政機関でも怖いんですけど、うん、自衛隊っていうのは実力組織なので、うん、ここでそういう腐敗が広がってこうなんていうかなこう外から見えなくなってくると、うん、やっぱり他の行政機関よりもさらに危ないので、うん、はい、ちょっとこれ目を凝らしてきちんと見ておかなくちゃいけないだろうなと思いますよね、はい、
それ以外に外部の問題としてこのなんていうの、うん、国がどんな武器買って、うん、どね、それをなんかいくらで買ってもういいねで買ったのかどうなのかって、そうそうそう、それで防衛費が膨らんでるっていう問題もあるし、現場にしてみればさっき青木さんが言った、うん、特定秘密っていうのを握ってる人、うん、この人たちはやっぱしなんか、まあ、親族だとか、うん、家族だとか、そうそうそう、構成のね、そういうことまで全部
調べられる、
調べられて、うん、大丈夫ですねこの人っていう、うん、お墨付きを与えるわけだよね。
そう、うん、だからお金のことに関しては防衛費倍増だって言ってね、うん、これもちょっとニュースになったんだけど、うん、実はお金使い切れなくて残っちゃったのが今年確か1300億だか1400億だかあるんですよ、はいはいはい、つまり
残りましたって言ってました。
つまり先に倍増ありきで金ジャブジャブにするから、うん、そのなんていうの、こう、あの、こう閉じたサークルの中で接待が起きたりとか、うん、
なるほど、
あるいはそのなんていうか必要もない武器買ったりとか、うん、してるんじゃないのかっていうようなところも見えてきますよね。
さあ今日も始めましょう。